それでは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生をお招きしまして、釧路の歴史に関するお話をお聞きしています。佐藤先生です。どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤博次先生には、今週の釧路歴史探訪、まずは今週の話題から紹介していただきます。
今夜は折り合いの哲学です。2017年6月26日のことです。阿寒湖畔にお住まいの豊岡幸典さんが講演をされました。講演で3つのことを話されました。その2番目の項目が折り合いの哲学ということです。そこで今夜話題して折り合いの哲学、そういうタイトルでお話をいたします。
今週の釧路歴史探訪第626話の今夜は折り合いの哲学です。釧路に長期滞在の方迎える季節となってますね。
はい、2017年の6月26日のことです。市内の釧路プリンスホテルでマリモの世界自然遺産を願う集い、そうした会が開かれました。その席で豊岡さんが講演をされました。第2の項目が折り合いの哲学です。私は感銘を受け、お話を記憶し、後にメモで書き残しました。折り合いの哲学とはどんな内容なのでしょうか。メモですから、話された方のお気持ちを正確に伝えているかどうかという点では少し心配事もあります。その時の記録をした内容を、メモした記録によると次のような内容でありました。
さあ、それでは今夜お伝えします。折り合いの哲学、まずは最初、佐藤先生、どのような話題からスタートしますか。
は
い、
まあ、これは豊岡さんのお話ですので、アイヌ民族の信仰の一つである霊送りの儀式に求められる考え方です。アイヌ民族の信仰と伝統に霊送り、まあ、熊の霊送りという信仰がありますと、まず豊岡さんから紹介がありました。アイヌ民族社会で子熊を山林や水辺で発見します。すると、それつまり子熊は神々が人間社会に送り込んでくださったと、ありがたく頂戴することになっています。そこでアイヌの人々は、その神様からお預かりした子熊を一生懸命育てます。そういうお話から始まりました。それは飼育というレベルではなく、神様が人間社会に送ってきた生態を心を込めて歓待する、喜び迎えるという営みなのです。やがて生態、つまり十分に成長し、子孫を残す繁殖が可能になった生物体になるという、そういうわけです。
今週の釧路歴史探訪は折り合いの哲学と題して放送しています。話は今、霊送りの受け止め方の場面に移っています。
はい、アイヌ民族の方々は捕獲した子熊に歓待、まあ、歓迎して、よく来てくれたねという歓待を尽くして成長を待ちます。子熊が成長したところで霊送り、魂を神様のもとにお返しする儀式を行います。もてなした後、歓待後に霊を慎んで送り返すのです。霊を送り返すためには、成長した熊を殺すことになります。しかし、霊が神々のもとに戻り、残された毛皮、肉、骨格はアイヌ民族が生きるために、これまた神様から頂戴したことになるのです。アイヌの人々は受け継いでいます。神様が派遣してくれた子熊を心を込めて歓待するのには理由があるとするのです。本州では霊送りや玉送りというふうに読む習慣があると思います。霊送り、あるいは玉送りは何かというと、盆の16日の夜、送り火を焚いて先祖の霊を送り返すこととされています。8月の16日、今日の大文字で、山焼きが行われるじゃないですか。 さて、それ今ここではアイヌ民族社会の信仰では自然と人間が一体で両者の間に実は線引きをしないのです。礼送りでは神様からお預かりした子馬を歓待後に礼を慎んで送り返すのです。この信仰では子馬が人間社会で大きなもてなしを受けた良い世界と必ずや戻された霊は神様に語りかけてくれるはず、語りかけてくれるに違いない。ここに実は大きなポイントがあります。子熊を歓待すると霊となって神様のもとに帰った子熊が人間社会は実に良いところと神様に報告してくれる。そのような霊となった子熊の報告を聞いて神様はさらに次の行動を起こしてくれるのではないかと。で、神様はどういう行動を起こすかということを申すと、神様は子熊のお話を聞いて子熊の霊のお話を耳にして、そんなに良いところなら次のお使いの子熊を人間社会にプレゼントしようではないか、送り込もうではないか、つまり人間の都合と神様の意志が折り合うというわけです。そこから折り合いの哲学という考え方がある。これが豊岡さんの講演された3つの項目の第2番目ということになります。
今週の釧路歴史探訪は折り合いの哲学と題して放送しています。ここまで折り合いの哲学の意味を佐藤先生に解説していただいております。
釧路市は、長期滞在、このような用語、最近は用語を体験移住というふうに変更し、多くのお客様をお迎えしています。釧路市の公式ホームページでは平成30年度は1353人、このようにデータを公開しています。これを滞在日数かける滞在人数で計算すると19年度は2215人、18年度は21393人を記録したとされています。体験移住後釧路に転居された方々もいます。繰り返し釧路においでくださっているお方で17回になる、そうした方も私は存じ上げています。今日では体験移住、そのように言ってますけれども、出発の当初は長期滞在、このように申してたというふうに思います。道内各地で取り組まれて、本市は8年連続1位である。その8年連続1位の内容はおおむね次の通りです。北海道が取りまとめる北海道体験移住ちょっと暮らしの平成30年度実績において、平成23年度から8年連続での全道第1位となりました。背景には第1に繰り返しの滞在者がおいでになります。第2に良いところと口コミで新規滞在者、新しい滞在者の方がいらっしゃって、この町で様々な暮らしを体験してくださっています。一方で、長期滞在で来ていた時は皆親切、しかし永住してみるといろいろあるよというふうにお話しくださる方にも私はお目にかかっています。今夜の放送はアイヌ民族文化を理解する3本の柱の一つ、折り合いの哲学ということを紹介しています。かつて長期滞在といい、今日体験移住と言っているその長通しする要素には、1にリピーター、2に口コミ、そして様々な楽しみ方、楽しめるプログラムを開発するということもまた大きな力を果たしているというふうに思います。しかし、短く受け入れているときは良くても、長く受け入れるとっていうことになると、そこにはまだ釧路市民に折り合いの哲学、ここが今根付きつつあるけれども浸透していないのかなという側面を感じ取ることができるのです。短期間ならおもてなしの心で体験し、離線を口コミと実績を お帰りになって伝えてくださるということがあると思いますが、まあ、その結果6番目に神様が良いところだが行ってみようと新しい滞在者を送り込んでくださる、そうした大きな期待が生まれているのではないでしょうか。
今週の釧路歴史探訪はアイヌ民族の信仰と伝統に注目しました。
まあ、一方でこの折り合いの哲学というところに未成熟な点、まだまだこの努力をしなければいけない点があるとすると、そのようなことを目にされた方は釧路を離れた後、まあ、実はあそこはねえというふうに負の側面が口コミされていくことになる、まあ、それはこの町の実態なのか、むしろこの町の実態をとは違った側面が強調されるのかということによってですね、他の地域の評価、つまり折り合いの哲学では神様の評価に影響するという世界があるんだと思うんですね。
それでは今週のワンポイントを佐藤先生に紹介していただきます。
この折り合いの哲学ということは2017年に講演の中で知ったことです。その後テレビを見ていますと、我が国にお尋ねくださる外国人のお客様は今や3000万人、ついには4000万人を目指す時代に入っています。そうした中で湯布院温泉、つまり大分県にある湯布院温泉は2017年の年間外国人観光客伸び率が全国一の観光地、こういうふうに言われています。なぜ湯布院温泉が年間外国人観光客伸び率が全国一になっているかというと、それはリピーターや口コミでの来訪者が増加、そのように言っています。口コミによる影響は大変大きな要素になっています。つまり折り合いの哲学では、まあアイヌ民族社会の人は神様に期待して次の機会にまた自分たちの暮らしの中に様々な神様が贈り物をしてくれるようにということを期待しますけど、体験移住では来てくださった方の報告によって新たな、釧路ファンが生まれてくるこのポイントになるのではないかということです。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。